私はこの青教会にですね来させていただいてからもうこの4月で22年目になるんです。私はですねそのことをね思い起こすときにですねつくづく覚えることがあるんです。それは鳥なしということですね。私のような本当に拙い小さいものがですねこの青教会で丸21年以上もご奉仕させていただいている、そのことができたのはきっと背後で多くの方々のが愛を持って私のためにですね祈って取りなしてくださったからだなと、だからここまで来れたんだということを改めて心から感謝いたします。さて今日のですねこのヨハネの箇所に身を留めますとですね、イエス様のよみがえりをなかなか信じることができないこのトマスという弟子に対してイエス様ご自身が現れて、信じないものにならないで信じるものになりなさいとお勧めになったというところですね。今日この御言葉を中心にしながら、なかなか信じることもできなかったトマスはどうして信じるように変えられたのか、そのあたりにポイントをですね絞りながら御言葉を取り付いていきたいと思うんですけども、3つの点から、まず1つはですね、トマスは疑うことを通してかえって確信に至った、信じるに至ったということですね。ところで皆さんの周りにもですね、神なんかいるかとかね言う人結構いるでしょ、結構いるというとそんな人ばっかりじゃないですかね。しかしそのタイプにもね、私は3つのタイプがあると思うんですね。信じないタイプ、1つはですね頭から神やキリストを否定してですねバカにして信じないタイプですね。宗教なんとか宗教とかね、この科学の時代に何言うとんなんと、信仰とかいうものは弱い人間がやるもんやと言ってもう冷ややかに笑うタイプですね。これはお話になりません。2つ目のタイプは、神を信じると自分の生き方を変えなければならなくなる、それが嫌でもう神なんか否定して生きていきたいんだというタイプですね。もう私はこのいつもね、もうサラリーマン、会社終わったらパチンコに行くのがね楽しみやとかですね、競馬系に行くのが楽しみやけども、クリスチャンになったらね、まあ、きちっとしてね、そんなもん言ったか、まあ、そんな窮屈な生活するぐらいやったらね、もうそんな神なんかおれへんっていうタイプですね。3つ目のタイプはですね、自分ではっきり納得できていないから信じないというタイプですね。そのように3つのタイプがありますけども、トマスはこのうちどのタイプでした？3つ目のタイプですね。信じなきゃ、納得できないから信じないんだということですね。でもね、これは納得さえできればとことん信じていくというタイプですね。でもね、私はこのトマスのように疑い深いことも信仰の人生を送る上でとても大切なことではないかと思うんですね。疑いを通して本当に強い確信に至ることができると思いますね。逆にね、疑うことを知らず何でもかんでも単純に信じ込んでしまうというのは逆に危険ですね。もう統一教会とか我々カルト宗教に洗脳されたりですね、占いにはまってしまって人生を台無しにしたという人結構いますね。そういうふうに世の中には決して信じてはならない宗教や思想もたくさんあるわけですね。そしてこれはキリスト教信仰の場合も同じですね。あれね、盲目的にただ信じておればいいというわけではありません。聖書も読まないで祈りもしないで、牧師が、あの牧師先生が言ってるんだから何でも正しいんだって言ってですね、みんな正しいと思って信じてしまう、これは危険ですね。やはり御言葉から自分の頭で考えなければなりませんね。この私たち の教会がですね運営している学校に神戸ルーテル聖書学院がありますね。神戸ルーテル聖書学院、ここには一つの標語があります。それは、私は御言葉に言った、御言葉は私を経験に追いやった、経験は私を御言葉に追い返した、私はこの両者の使いとなったことを喜ぶという言葉ですね。もう何十年も昔からこのね、あの玄関にね、こう壁に貼ってあるんですけどね、私は御言葉に言った、 御言葉は私を経験に追いやった。経験は私を御言葉に追い返した。私はこの両者の使いとなったことを喜ぶ。まあ、なんだかちょっと小難しい言葉かも分かりませんけども、要するに、私たちの人生にはいろんな不条理なこと、いろんな試練、苦しみが起こります。どうしても神様に対して疑いが起こってくる時があります。でもそういう時に、御言葉によって、その自分が今生きている現実に対して考えを巡らせていく時に、自分の中でやはり御言葉に立って信仰がますます深まっていく、そういうことを教えているんでしょうね。そのように信仰の成長には必ず疑いの体験が含まれていくんですね。カルトと本当の信仰とどこが違うか。カルト宗教はその信者さんたちが疑いを起こさせないように、起こさせないように、ずっと四六時中監視してですね、やっていくのがカルトですね。しかし、私たち誠の信仰はそうではありません。御言葉によって自分で、ね、考えていく。自分で、何が正しいかを、御言葉によってですね、こう、見出していく。もちろん説教を聞いていくんですよ。ね、けどもそれは、だからといっても、その私の言ったことを、説教もうただただわーっとこう信じ込んでいくんじゃなしに、それもまあ支えにしながらこの自分で考えていくということは大事ですね。皆さんね、私はね、疑いというのはね、ある面御言葉に対して真剣に誠実に向き合っているからこそ生まれてくるものだと思うんですね。例えばね、まあ今日礼拝にとったそれではあと、土曜日か、ね、月曜日か土曜日までね、まあ、神様のない仕事生活をしてね、あといろいろあって、また教会に行って、やっとったらええわ、というような生活をしている人にはですね、私はある面、疑いが起こってこないと思うんですね。本当に御言葉を信じて、ね、現実に向かって行くときにね、神様がいるんだったら、なんでこんなことが自分の身に起こるのかとかですね、いろいろね、なぜ神様はこういう厳しい中で私にこういうことをしなさいとおっしゃっておられるのかとかね、この疑問が起こってくるんです。ですから疑問が起こるということ自体、真剣に神様に向かっているという証拠でもあるわけですね。トマスはまさにそういう人間でした。ですから皆さん、今あなたの中に神様への疑いが起こったとしても、それを罪だと思って悩まないでください。こんなこと考えたらもう神様から怒られるかなとか、いや考えちゃいかん。そういうもし考え方に陥っているのは、それもあなた自身がカルトの信者になっているんですね。神様は神を疑う人をも受け入れてくださるんですね。神様の懐は限りなく深いんです。ペトロも、このトマスも、ヨハネもみんな疑いながら一歩一歩自分の信仰を深めていったんですね。イエス様はある時おっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますと。目を背けないで盲目的に行くんじゃなくて、門を叩いて、この解決どこにありますか、真理はどこにありますかと言ってですね、求めていく、探していく、叩いていく、そういう時に本当にですね、その門が開かれて、この見つけることができて、そして与えられるわけですね。そのようにトマスは本当に悩むほど真剣に疑い続け、戦い続けました。その時にイエス様が彼の目の前についに姿を現してくださったわけですね。ですから皆さん、疑いながらも神に信頼して、疑いながらも求めていく、このことが大事ですね。そして二つ目に覚えたいことはですね、イエス様の方からその人に姿を現してくださったということですね。この箇所も含めましてですね、マタイ28章、マルコ16章、 ルカ24章、ね、他の箇所、そういう箇所も含めてですね、いろんなこの復活の記録が書いてありますけども、みんな共通している一つのことがあります。それは誰も自分からイエス様の復活を見つけ出した人はいないということですね。みんなイエス様の方からその人に姿を表してくださったということです。トマスしかり、ペテロしかり、マグダラのマリアしかり、エマオ途上のその弟子もみんなそうですね。パウロもそうです。皆さん、復活というものは人間の理性で、頭でどんなに考えても納得することはできません。理論や理屈でいろいろ考えても分かりません、ね、それは復活は奇跡だからですね。人間の考えることを遠く超越しているからこそ、そういうものに対して人間は理性でああだこうだと理屈づけることはできないんですね。ただ蘇られることを信じる。ですから私たちが今イエス様は復活なさったんだ、そのことを本当に心から信じている人は、イエス様がその人に現れてくださったから、だから信じることができたということですね。私はね、そのことを思ったらね、本当に喜びが湧いてくるんですね。地球上に今何人の人がいるんでしょうか。70億人ですね。70億もの人々が生きている。その中で心からイエス様を信じることができた人、何人いるでしょうか。クリスチャンの数は世界でだいたい今現在22億人だと言われているんですね。でもそれは統計上であって、名前だけの人も加えての数です。本当に心から信じている人はもっと少ないでしょう。その少ない人の中に入ることができた、自分のようなものが選ばれたということ、もうそれだけで感謝が湧いてきますね。さらにイエス様は単にイエス、トマスの前に姿を現しただけではありません。トマスに声をかけて、トマスの目の前で傷ついた穴の十字架の傷跡がある両手を示し、脇を示して、そして信じないものにならないで信じるものになりなさいと勧めてくださった。皆さん、イエス様は信じられないと言って悩む人を責める方ではありません。むしろご自分の十字架の痛みと苦しみの跡を見せて、何度でもそれを繰り返して、示してくださる方ですね。ですから私たちに心の中に疑いが起こっているときに、それをほったらかしにするんじゃなくて、何度でもその十字架の釘跡を見せてくださるんです。あなたがどんなに私を疑おうとも、私はいつもあなたのために十字架の上で喜んで苦しんでいるよということですね。ここには本当に神様の愛のメッセージが込められています。聖書が伝えているメッセージとはまさにこのことですね。私たちはいろいろ疑うときに、そういうときにもイエス様が、私はあなたのために十字架にかかったのだよ、安心しなさい、平安を持ちなさいということですね。そしてトマスはそのイエス様の愛をキャッチしたときに、これ以上疑う必要はなくなりました。もはや傷跡に手を入れて確かめる必要はなくなりました。それどころか、この釘跡を見たときに、自分自身がイエス様によって罪を背負ってもらわなければならない、どうしようもない人間であることを、ここの底から気づかされたんです。キリストの釘跡を見なければ決して信じようとしなかった、その固くなな私の不信仰がキリストをここまで苦しめ、キリストを十字架にかけていたんだということがはっきり分かった。そのイエス様の愛の大きさに触れたときに、彼はただ死の前にひれ伏して不信仰を悔い改めて、我が主、我が神よと告白するしかなかったんですね。そしてトマスのは180度帰りました。彼はその後どういう人生を歩んだでしょうか。 皆さん聖書にはね書いてないんですけどね、彼はなんとインドまでですね占拠していったんですね。そういうあの伝説が伝わっております。そこでたくさんのクリスチャンたちをですねその導いただけじゃなくてね、当時のインドは仏教がね広まっておりましたね。お釈迦様からもう500年経って、まあ、インドは大体仏教が広まっておった。その仏教にもね大きな影響を与えたんですよ。例えばね、まあ、ここでこんなこと言うとあれですけど、清浄仏教と大乗仏教であるでしょ。そのトマスらの影響を受けてね、信じるだけで救われるというね、そういうふうに教えが変わっていったんですよ。誰を信じるか、阿弥陀仏とかそういうね、ちょっと私が口からすれば断念ですけどね、そのだから阿弥陀信仰とかいうものは、そのキリスト教の影響を当時の仏教は受けなければ、決して誕生する、出てくることがなかった教えなんですね。それを何百年も昔から日本人は受けているんですけどですね、不思議ですね。まあ、ちなみにですね、昔そのカトリック教会の今から450年前ですね、そのイエズス会のですね宣教師のねがですね日本に来て戦国時代に宣教したでしょうね。その時にね浄土真宗の坊さんに出会った教えを聞いた時に彼らびっくりしたんです。どうしてルーテル教会の教えがね我々より先回りして日本に来ているんだってびっくりしたという話がありますね。まあ、それぐらいまあ浄土真宗の教えとこのルーテル教会の教えというのはある程度、まあ、ある面こう似ているんですけどですね、まあ、そういうふうにですね、それほどトマスがインドに行ってやったその宣教の働きは大きかったということですね。すなわち彼は徹底的に疑ったけども納得できたらもう徹底的に生涯を捧げて伝道して、それほどの大きな力を神様は与えてくださったということですね。そして三つ目はですね、トマスがイエス様と出会うことができた理由ですね。もちろんこれは先ほど言いましたように、トマスが、いやイエス様がトマスにご自分から姿を現してくださったから、まあ、出会えたわけですけども、それだけではないと思うんですね。他の弟子たちはみんな陰でトマスのために祈っていたからではないでしょうか。神様どうかこの疑い深いと、それから心から信じることができるようにイエス様どうか姿を現してくださいと、トマスに姿を現してくださいと祈っていた、そのことが大きいと思います。私冒頭でですね、私が21年間もここで奉仕をさせていただくことができたのは皆さんの取りなしのおかげだと申しましたけどですね、トマスがイエス様に出会うことができたのもやはり他の弟子たちの取り出しのおかげだったと思うんですね。皆さん当時のね弟子たちからすればどんな気持ちを持って、トマスに対してどんな気持ちだったと思います？そんな復活とか信じられない、徹底的に否定すると。人間大体ですね、自分が信じていることを頭から否定する人に対してはやっぱりこう憎しみとかね、この敵を抱きますね。何言ってるんだ。だからね、ひょっとしたら弟子たちの心の中に不穏な思いがあったかも分かりません。お前な、そんなに俺たちの言うことを頭から否定するんだったらもう今日からはもう仲間でも弟子でもない、もう出ていけと言ったとしても不思議ではありません。でも弟子たちはそうしませんでした。鳥なしの祈りを捧げながら同じ仲間として温かく見守ったんですね。だから彼は、トマスは次の週も弟子の集まりに参加することができました。一方トマスはトマスで弟子たちと一緒にいるということに結構辛いものがあったんではないかと思うんですね。他の弟子たちはみんなイエス様を見たと言って、その喜びを共有していると、自分一人だけポツンとなんか浮いた感じね、阻害されている、いたたまれなかったと思いますね。それでもです、彼は弟子の中に、交わりの中にとどまり続けたんですね。するとそれから8日目にイエス様は再び弟子たちの中に入ってトマスに姿を現してくださいました。彼は決して 自分をごまかさないで疑い続けました。しかし同時に弟子たちの交わりの中、ここで言えば教会の交わりの中にとどまり続けたんです。だからイエス様のお姿を見ることができた。どこまでもイエス様の中にとどまり続ける、教会の交わりの中にとどまり続ける。ちょっとぐらい浮いていたっていいじゃないですかね。いろんな意見の違いがあっていい。要はその交わりの中にとどまり続けていくということですね。これはもちろん個人の力では無理ですね。やはり祈り、みんなの祈りの力、そしてイエス様の力が何より大事ですね。ですから私たちもそうですね、もう一度覚えさせられることは、いろんな意見の違いがあったり、時には対立することもあるかもしれないけども、だからもう出ていけどいいんじゃなくって、温かくお互いに許し合って見守っていきながら取りなしをしていく、そのことが大事だと思うんですね。ある一人の女性のクリスチャンの証を紹介しましょう。彼女のおばあさんは長い間ある有名な仏教系の新興宗教に入っていました。このおばあちゃんは若い頃から苦労が多くてですね、貧しい中で5人の子供を育ててました。そんなおばあちゃんに孫娘のですね、彼女が伝道しても、いつもね、そんなね、何にもしないで、信じるだけで滑る、そんなことは考えられないと言ってですね、全く相手にしませんでした。そのおばあちゃんの娘、つまり彼女のお母さんもクリスチャンでですね、二人で揃って熱心に伝道したんですけどね、救われる気配はありません。でも彼女は必ずイエス様がおばあちゃんを救ってくださると信じて、いつも取り出しのお祈りを捧げていったんです。それから数年経ったある朝のことです。いつもより早く目覚めたおばあちゃんが自分から歩いてきてです、娘のところまで歩いていってですね、大粒の涙をポロポロこぼしながらこう言ったそうです。夕べイエス様が来たんだよ、やっと分かったんだよ、あんたが言っていたことがみんな分かったんだよ。これを聞いた彼女は神様のこの御業にですね、感動しながらですね、早速牧師先生に連絡しました。すぐに先生が飛んできて、おばあちゃんと話して、おばあちゃんが今心からイエス様を信じていることがはっきりと確信できた。そこで洗礼をしたんですけどですね、おばあちゃんはイエス様と出会ってたった一晩で信じないものから信じるものへと変えられたんですね。その後このおばあちゃんはまるで別人のようになって、そういう新興宗教を信じている他の親族の反対や、あるいは元の宗教の脅しにも負けないでですね、その宗教から買った仏壇とか物品は全てみんな処分して、新たにその賛美歌と聖書を買ってですね、そしてすっかり柔和なその表情になったそうですね。そしていつも天国に見されるまでいつも聖書の話を熱心に聞いていたそうですね。最後は重い病気にかかって苦しい闘病生活が続きました。以前の宗教の人たちからは罰が当たったんだなどと言って陰口を叩かれたそうです。しかしおばあさんは最後の最後まで全く平安な表情で目されていきました。孫の彼女は今も証しをしているそうです。どんなに堅くなに見える心でもイエス様に出会えば瞬間的に新しくされ変えられることを知りましたと。皆さん、今日イエス様は私たちに信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われています。いや、私はもう何十年も前から信じていますよとおっしゃるかも分かりませんけども、そうではない。今新たに信じ直しましょう。自分の信仰を吟味して、そして今日今新たに信じ直して、そしてこの一週間イエス様と共に歩んでいきましょう。そこに豊かな 祝福の一週間があるわけですね。そのことをもう一度覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、今日はこのトマスとイエス様の出会いからメッセージをいただきました。信じないものにならないで信じるものになりなさいとおっしゃいました。本当に神様は信じないものを見捨てる方ではありません。信じない、信じることができないと悩むものをほったらかしにする方ではありません。本当に自分から近寄って姿を出し、目の前に姿を現してくださいました。私たちもそうです。神に背を向けて生きるものでしたけども、一人一人その人生の途上でイエス様が姿を現してくださり、信じないものにならないで信じるものになりなさいと声をかけてくださいました。そのおかげで私たちは信じることができました。どうか今もう一度自分自身の信仰を振り返って、新たに信じるものにさせていただきたいと思います。そう、どうぞしよう、お一人お一人の信仰を導いてください。そしてそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。